Good evening, you are listening to WRFL Piavanawa on 105.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6pm to 7pm. The show is hosted by Magiko from Kyoto, Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect with Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イノシシのアーバナシアのコメディラジオ局 WRFU からお届けしていますが、番組としての収録はただいま日本時間の3月6日水曜日の夜、もう11時過ぎですね。文庫は京都から、竜太さんは静岡から参加しています。竜太さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日は日本時間では水曜日ですけど、ニュースとか見てるともうなんか、夜の、9時の NHK とかスーパーチューズデーの話から始まってますけども、全然私気づいてなくて、今日は朝めっちゃ忙しくって、一日忙しくって朝刊を読まずに来て、帰ってきたら夕刊も入っていて、もうトランプ圧勝とかこういろいろスーパーチューズデーとか書いてあるんですけども、今日はそんな感じの日なんでしょうかね、アメリカでは。そんな注目するしてるもんなんですか。
やっぱり大統領選挙のプロセスの中では大事な日なので、はい、アメリカ行ったら連日ニュースに出てくる感じの日ではありますね。
スーパーチューズデーが何かということは以前話題にしたことはあるかと思うんですが、今日新聞を取ったら夕刊に一面に書いてあって、隅の方にスーパーチューズデーは何かと書いてあったので、ちょっと読んでみますね。米大統領選は11月の本選挙に先立ち、各州が民主共和各党の候補を選ぶ予備選挙を実施する。そのための選挙や党員集会が多くの州では、大統領選の年の2月から3月の同じ火曜日に集中している。この日がスーパーチューズデーで、今年は3月5日、アメリカメディアによると1970年代頃からの呼び名が使われている。うん、で、アメリカでは、米国では火曜日に投票する伝統が定着してきた。特に大統領や連邦議員を選ぶ日は11月の第1月曜日の次の火曜日と法律で定められている。平日に投票できない人も多く、投票日を週末に変更するべきだとの意見もあるが、実現には至っていない。今年のスーパーチューズデーに共和党の予備選や党員集会があるのは15州ですね。で、候補者の投票結果に応じ、各州に当てられた代議員を獲得する。共和党の候補者が獲得を争う代議員は2429人で、このうち過半数を獲得した候補が7月の党全国大会で指名を受け、11月の本選に進む。今年のスーパーチューズでは15州に、代議員865人が割り振られており、全体の 35% が1日で決まる。竜太さん、バラバラっては私分かってないまま読んでしまったけれど、ポイントは何でしょうか、スーパーチューズデーの。
そうですね、今あったようにアメリカの大統領選挙っていうのは党ごとの候補者で、アメリカはそもそも2大政党で民主党と共和党があります。で、民主党と共和党それぞれの候補者を決めるのに、党の中で選挙をして予備選挙っていうのをして決めてます。で、それが州ごとに行われるんですね。
うん、
で、だから州ごとに勝者が、要するにそれぞれの党の候補者としての勝者っていうのが、どんどん出てきて、最終的に全部の州でその党員集会とか、予備選挙が行われて終わって、一番、代議員を多く獲得した人っていうのがその党の候補者になって、最終的に大統領選に出馬するっていうことになるわけなんですけど、
うん、
で、アメリカその各州の党員集会とか、予備選挙の日っていうのは各州で それぞれの党がバラバラに決めてはいるんですが、集中するところがあるので、うん、それをスーパーチューズデーって呼びます。
で、2月から3月に、やるとしても、都市集中してしまうんですかね。こんな3月5日に15州も集中するのは、なんか、理由があったりするのか。
ですね、たまたまっていうのもありえます。一応まあ、11月の選挙までに、ある程度までに候補者を決めないといけないとか、そういうなんか逆算で決まるところもあるので、全く変なずれた時期にやるってことはないわけですけど、まあなんで、ある程度たまたま重なるっていうのももともとあるとは思うんですが、これだけ重なるのは多分一つの理由としては、時期がずれるとその州の予備選挙の影響力って変わるんですよね。今は特にメディアがすごい発達してるので、うん、誰々がどこで勝ったっていうのは一瞬でわかるじゃないですか。そうすると、うん、前の州に負けた人に次の州、ここで州って何回も言うとステイトとウィークが混ざりますけど、前のウィークに予備選挙のあったステートで負けた人に次のウィークとかそれ以降のウィークにそれ以降のチューズデーに予備選挙があるステートがあったとしてそこでもう大差がついて負けてるって分かってたらもう入れないっていう人いると思うんですよね。あの人もう負けちゃったっていう風になったりする。だからなるべく早い方が影響力があるといえばあるし、それでももちろん巻き返すみたいなこともあるから、後の方にあることにも意味があるとか、いろいろ多分あると思うんですが。
でも、すごい幅があるんですね。アイオワとかは1月15日、なんか一番最初の。
はい、はい。
なんか今、各種の情報を開票状況を見るっていう、こう、一覧を見てるんですけど、で、イリノイは3月19日って書いてあって、で、ニューメキシコとか6月4日とか、もう、すっごい幅あるんですね。その頃も大体体制が決まってて、もうすでに、体制が決まってる方向性がありますけども、
そうなんですよね。
大体もう分かってるよね、結果みたいになってしまうわけですね。
そうなんですよね。だから、ステートごとに一応伝統的にこの辺にやるっていうのはあるとして、あんまり後すぎるともう体制が分かってて、そこの州の選挙の意味があんまりないみたいな。こともあり得るのでそれでこう駆け引きみたいなのがあって集中するみたいなのはあると思います。
でヘイリー氏が撤退とかしたらもうあとあんまり選挙の予備選の意味がなくなってしまうっていう変ですけどもう大体決まってるやんっていうことになってしまう、
ね、そうなりますね、うん
うん、でこの今日さっき読んだの朝日新聞の夕刊ですけどもう全面にトランプ氏のことが書いてありますけど一方で民主党の方も予備選をやってるわけなんですよね。
そうですね。同じ日程で予備選挙をやっていて、あまり日本でニュースになりませんが、うん、バイデンが圧勝してるという状況ですね、
うん、それ全然なんかテレビでも新聞でもあんまり言ってないなっていう気はしますね。報道が偏ってるというよりも注目されているのがむしろその、トランプ氏のとヘイリー氏のトランプ氏とヘイリー氏の対戦みたいな感じが注目されていてでもバイデンはバイデンで民主党でなんて書いてあるの15州だけどアメリカ領サモアでも行われていてそこではバイデンが取らなかったんですね、うん、とかそういうのはちらっとこうネット上には書いてあったりしますけどああそうなんですねっていう感じでじゃあ今日とか明日とかはアメリカはこうニュースは結構そういったことを話してたりするのかな、うん、こんだけ大差があるとでもな、
う
ん、
そうですねまあそうですね前後で予想から結果まで含めてかなり取り上げられてると思いますけど、うん
という感じで、たまたま今日がアメリカで言うと火曜日、あるいはその直後だったので、この話題をしてみました。で、日本は今は卒業式のシーズンではあるのかな。先週もちらっと話しましたけど、で、見かけます、大学の卒業式ちらっと見かけたりもしますね、花を持ってる人とか。
大学はまあまあ、そうですね、そろそろ始まるかなと、3月なので、
そろそろですね、
ですが、うん、大学はどうでしょう、ちょっと早いかな、東京の大学は。
ちょっと後かな。
そうですね。う
ん、で、不思議、アメリカの大学の卒業式と日本の大学の卒業式の時期の違いっていうか、日本の場合は卒業論文とか、もし、課せられてあったりとか、後期の試験があったりしても、その試験が終わって1ヶ月ぐらい後に、結果が分かって卒業できるかの判定があって、卒業式があってって、ちょっとこう幅っていうか、試験とか終わってから卒業式まで1ヶ月とかそれ以上とかあったりしますよね。だけどアメリカの場合はもうなんか試験が終わったらすぐ卒業式みたいな、そんな印象があるんですけど。
そうですね、イリノイ大学なんかは特にもう試験の終わったすぐ後の土日とかで卒業式をやりますね。
で、それが不思議やなと思うんだけど、前の説明では卒業できようができまいが卒業式をしてしまうっていうこと、参加してしまうっていうことなんでしょう。
そうですね、卒業するってこの学期に卒業するって表明して初めて判定が行われるっていうのもあるので、卒業するって表明した人は参加できるとか、あとまあ一応その時に卒業する人じゃなくても、前の秋学期で卒業した人とか夏で卒業する人とかも、
うんうん、
それぞれの学期の卒業式っていうのはあるんですけど、5月がやっぱり一番大きい卒業式なので、うんうん、参加する資格もあるですね。なので前後5はあんまないか、前1年ぐらいに卒業した人はみんな参加資格があるみたいな式にもなるので、そうですね、割とだから卒業式に出てから実は単位足りませんでしたってこともあり得るし、あとはもう去年の夏に卒業してたけど帰ってきて卒業式出ますってこともあるかなと。
うん、じゃあ2回卒業式出る人もいる、うん、もしあかんかって、いやもう1回ちゃんと卒業できてからもう一回参加するとかもあるんかな。
そうですね、できるんじゃないでしょうか。あと入りの用はちょっと分かんないんですけど、なんかシステム仕組み的に、うん、博士の学生は何度でも出れるみたいな、その表明さえすれば何度でも出れるみたいな学校もある あるとかあったとか、そういう話も聞きますが。
あ、なんかイベントですね、卒業式というイベントに割とオープンに参加できるって。でも日本の場合は卒業がほんまに決定してから卒業証書をもらうっていうことになるんじゃないかなと思うので。
そうですね、うん、そうですね、日本は卒業証書授与式であって、
うん、
アメリカは卒業証書は別に後で送ってくるので、卒業式はただ単に卒業を祝う式なんですよね、多分。
なるほど、うん、
あ、うん、そうですね、学部生は特にそうだと思います。博士の学生だと、博士を取った学生はそこでフードかぶせてもらって、博士になったっていうのをみんなに見せるので、実際になってないとまずいんですけど。
じゃあそういう筒に入った卒業証書とか、こうパタンってこうファイルしてある卒業証書とかもらうわけじゃないんだよね。
もらわないですね、卒業証書入れるケースだけもらってきますね。
そうなんだ、そこは日本と違うところで、日本の場合はちゃんともらって、帰ると、で来なかったら後から送られてくるというような、そんな感じで、これから日本の場合はその季節です。ということで、じゃあ曲に行きましょうか。 シシャモのさよならの季節、これを今日は最初の曲です。それではどうぞ。